FMO をお聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向上ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では様々なジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、少しずつ暖かくなってきましたね。私はウォーキングが趣味なんですけれど、1日1万5千歩を目指して毎日歩いてるんですね。ただ、さすがに寒すぎる時はね、もうちょっと普段3駅ぐらい歩くところを、もうちょっともう電車に乗ろうかなと思って電車で移動したりっていう風になってしまうんですけれども、だんだんと歩きやすくなってきました。皆さんもご家族でね、こう公園に出かけたりされる機会が増えてくるかもしれませんね。さて、現在阪神電車と向川女子大学文学部教育学科の学生が共同で制作した子育て応援冊子キッズスマイルを阪神電車の主要駅で無料配布してるんですね。キッズスマイルには学生が取材したおすすめの公園施設や、親子で楽しめる触れ合い遊びや季節の遊びなど、子育て中のパパやママに役立つ情報がたくさん掲載されているんです。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、このキッズスマイルの制作に携わる学生をお迎えします。向川女子大学文学部教育学科4年生庄司直子さんと中川あゆみさんにお話をお伺いします。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今日はスタジオに向川女子大学文学部教育学科4年生庄司直子さんと中川あゆみさんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、庄司直子と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中川あゆみです。よろしくお願いします。
お願いします。さて、お二人はですね、キッズスマイルという情報誌を、授業の一環としてね、作ってらしたというお話をお伺いしたんですけれども、
はい、
これはどんな情報誌なんでしょうね。
このキッズスマイルなんですけども、はい、阪神電車さんと私たちの通っている向川女子大学で産学共同事業で子育て支援の一環として作らせていただいている情報誌になります。
これ毎年作ってらっしゃるんですってね。
そうですね。
で、今スタジオにもね、持ってきてもらって手元にあるんですが、はい、こう薄手のこう冊子という感じですよね、
はいはい、
大きさはこれはどれぐらいになりますか。
だいたい見開きで A4 サイズになりますね。
本当だ本当だ。そうですね、開いて A4 サイズ、それをこうパタッと半分に折ったような状態の、情報雑誌ということになりますね、
はいはい。
このどこに行ったら手に入るんですかね。
阪神電車沿線の主要な駅にあるんですけど、
はい、
西だったら、西城と高速長田周辺から、東だと東梅田大阪ナンバーぐらいまでになりますかね、うん。
結構幅広いですね。
そうですね。
さあ、そしてその、キッズスマイルなんですけども、どのような情報が掲載されてるんでしょうか。
だいたい15ページあるんですけど、うんうんうん、前半のページは阪神電車沿線の親子で遊べる公園の紹介と、あとは雨の日に遊べる施設とかもその公園のページの中に入ってます。
その情報嬉しいですね、
はい、
雨降ったら公園行くのやめとこかっていう風になってしまいそうですもんね。
そうですよね、
はい、
あとは後半が学生がこう主体となって作成したページで、この今年度は保護者の方にアンケート調査もしたんですけど、その結果をもとに触れ合い遊びとか手作りおもちゃと、あと季節の春夏秋冬を通して遊べるような遊びを学生で考えて載せています。
それは遊びを考えるって難しくないですか。
まあ考えるって言っちゃったんですけど、なんか割とベースになるものはあって、まあ、基本的にはちょっと先生方とも相談しつつ載せていくつか、もう多分皆さんが知られている 遊びとかもあるとは思うんですけど、
どんな、例えばどんな、
そうですね、はい、もう季節の遊びの春のランなんですけど、うん、あの白爪草の花冠の作り方載せてるんですけど、
あ、懐かしい、
そうですね、結構皆さん
小さい頃よくやりましたよ、はい、言われてみればああいう白爪草のこう花冠こうつなげていくんですよね、はい、花の部分をね、
はいはい、
あ、そう言われてみたら誰に教えてもらったんだろうって思うぐらい自然にやってましたよね、
もうぜひもう乗せて、うん、やっぱり公園で子供と一緒にもうお母さんがお父さん教えながら一緒に遊んでもらえたらなと思って乗せてます、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうですか、はい、なんかあのあとこれどんぐりごまっていうのを作ってみるっていうのも面白いね、はい、なんか
そうですね、うん、なんか2人で2つ作って今日いつどちらが長くこう回せるかとか競争しても面白いですし、
なんかどの形のどんぐりがよく回るかとか、
うん、あ、なるほど、
もう子供と親で一緒に楽しめるかなと思って、秋は
探すところからよね、
そうですね、
ね、
はい、
はあ、季節によってこういう遊びがあるということなんですよね、
はい、
そうですか。さあそしてこの、文学部教育学科西本望先生の、はい、ゼミ生4年生で、
はいはい、
これを作ったということですね。
全員ではないんですけども、うんうんうん、あの9名いまして、はい、そのうちの7名で作らせていただきました。
あ、そうなんですか、はい、どんな風に決めていったんですか、これを作るにあたって。担当も分けなあかんしね、取材も行かないといけないし、
そうですね、大体のでも前半の講演のページの取材とかは、
はい、
もう阪神電車の方と、
うんうんうん、
あとは全部の声回ったわけではないんですけど、基本的に学生7人全員で行きました、うん、取材というか、一緒にもう実際に遊具で遊んでみたりとかして、
お体験というやつですね。
そうですね、
でもこれ文章もいっぱいあるし、まず取材に行って写真もね、はい、まあ、ところどころ撮って、
はい、
で全員で取材に行った後、今度どういう作業が待ってたわけですか。
一応この文章っていうのもこう考えたりと、あと私たちがその主にやってたのがその一番後ろの先ほど遊びを紹介してる、はい、うん、触れ遊びだったり紹介してるところだったので、そこに何を載せるかとか、そっちの方の作業が割と私たち多くて。
あ、
はい、
そう、え、文章を書いたのはじゃあでもそれもみんなで、え、
あ、そうですね、
文章を書いたんですよね、
学生が、この文章をうん、うん、この講演書くっていう風にみんなで割り振って、でそれぞれで文章を考えて書かせていただきました。
それも割とすんなり書けたんですか。
いや
結構時間はかかりました。
難しいよね、説明をするってね、行ったことない人が読んで分かるように説明するっていうのはなかなか難しいですよね、
う
ん、
そうですね、
そういう苦労もあって、そしてその最後力を入れたところが、この触れ合い遊びの部分ということですね、
はい、
あとなんかアンケートも載ってますね。
アンケートとも一応学生7人とあと阪神電車の方と何回も打ち合わせを重ねてアンケートを作っていったんですけど、はい、うん、そのアンケートを対象にしている方たちはその小学校卒業までのお子さんを持つ保護者の方々に285名ですね、285人にアンケートを行いました、
うん、そのアンケートは何のために取ったんですか。
やっぱりなるべくそのこう保護者の方がそのどういうことを知りたいのかって、やっぱり子育て支援冊子にはなるので、
はい、
どういうことを知りたいのかなっていうのをこう知り、こちらもこう聞いて、それをもとにその、うん、やっぱり書かせていただいたらもうより充実したものになるかなっていう考えがあって、
そうか、じゃあ子育てされてる方の声を聞くという目的でもアンケート調査というのをした、
はいはい、
でもアンケートってこう質問いっぱいありますよね。
そうですね、
あの質問っていうのも一個一個考えていくわけでしょ、
はい、
そのあたりはどうだったんですか。
結構質問の量も多くて、
はい、なかなか何問ぐらい、
大きな題目でも
5、6個ぐらいあって、うん、その中にまた細かい質問
を入れていって、
はい、 これでもちょっと減らしたかなぐらいだったんですけど、
じゃあかなりのボリュームですね、でもその質問をこう一個一個 これでいいのかなっていうのをまたみんなで相談しながら
や
ったような感じですか。そこも大変ですね。でも、
そうですね、言葉遣いであったりっていうのも、
はい、言い回しであったりとか
あ、なるほど、はい、でもそうやって、まあ、取材をして、ね、いろいろみんなで話し合ってやってきたんですけど、この情報誌を作るにあたって2人はどんなことが勉強になったなって感じてらっしゃいますか。
実際にアンケート調査もして、その今子育てをしている保護者の方の生の声というか実際の声を聞いて、私も4月から保育士になるんですけど、保育士になる前の1年間の間に実際に保護者の方と関わる機会ができたので、その自分が保育士になった時も保護者の方の支援をなんかもっと積極的にしていきたいなっていう思いが強くなりました、
うん、あ、なるほどね。手助けができるところはどういうところなのかっていうのは大事ですよね、う
ん、はい、私も本当にこれ作らせていただいて、本当に保護者の支援っていうのが今結構大切とも言われてますし、
はい、
そのアンケートを通してその子どもの関わり方であったりどう過ごされてるのかっていうのをいろいろ分かって、本当にこれからも支援していきたいなと思ったのと、やっぱり阪神電車さんっていうその社会人の関わらせて、
阪神電車の方担当の方と接する機会がやっぱり多かったわけですよね、
はい、なんか、うんうん、なかなかその学生のうちでもそうですし、その私たち働き出してからも、まあ、保護者の方と関わることはあると思うんですけど、そういう仕事っていう面でいろいろ一緒にさせていただくっていうのはなかなかない機会なんで、その中でもいろいろ学ばせていただいて、こう人、まあ、人間としても少し成長できたんかなっていうふうに、
ね、じゃあやっぱりそのいろいろ交渉をしたりするやり取りの中で、
はい、
やっぱ学ぶところが多かったわけですね、
はい、
あ、そうですか、
はい、
さあこのお二人なんですけれども、もう進路は決まっているんですよね、
はいはい、
さっき保育士になるっておっしゃってましたね、はい、中川さんがね、
はいはい、
庄司さんは、
あ、私はあの幼保連携型の子ども認定子ども園、
幼保
と言いますと、はい、幼稚園とあと保育所っていうのが一緒になったのが認定子ども園なんですけど、はい、そこに勤めさせていただくので保育教諭っていう、
そうですか、はい、じゃあ2人ともそうやってこう保育、はい、要はもう育てていくっていう、はいはい、まあ、ポジションになっていくわけで、
はい、
という意味ではこの情報誌キッズスマイルを作ったことはかなりいい経験にはなりましたね。
そうです ね本当に
、うん、そうですか、はい、ぜひ頑張ってください、
はい、
ありがとうございました。向こう川女子大学ラジオ向こう女ラジオ、今夜は向こう川女子大学文学部教育学科4年生庄司直子さんと中川あゆみさんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて現在向こう川女子大学の在学生と卒業生の20人がポーランドアウシュビッツを訪ねるツアーに参加しています。3月9日に関西国際空港を飛び立ち、第二次世界大戦中ナチスドイツによって多くのユダヤ人たちが送り込まれたアウシュビッツ強制収容所を見学、その後ワルシャワ大学などを訪れ16日に帰国予定です。ツアーに参加している音楽学部演奏学科2年生今井桃代さんがアウシュビッツ強制収容所で目にした光景や感じた思いを現地から番組に届けてくれました。早速お送りしましょう。
塩田さんこんばんは。昨年6月向こう女ラジオに出演した今井桃代です。私たちは今ポーランドにいます。3月11日にアウシュビッツを訪れました。訪れたのは学生18人、卒業生2人の20人です。現地ガイドの中谷武さんに丸1日アウシュビッツを案内していただきましたが、ホロコーストの加害者側であるドイツの若者、被害者側であるユダヤの青年、その中に私たちはいました。 多くの人が銃殺された死の壁というところで、私たちは一輪のチューリップを一人ずつ捧げました。私たちが喧嘩している間、青年たちは優しい眼差しで見守っていてくれました。中谷さんのお話の中で、分断、差別、不寛容という言葉が私の心には響きました。今このラジオを聞いてくださっている皆さん、ぜひアウシュビッツを訪れてください。そして今の世界が抱える問題をこの地に立って考えてほしいです。
今井桃代さんのコメントを聞いていただきました。どのような経験をしてきたのか、番組では後日ツアーに参加した方々をスタジオにお迎えし、詳しくお話を伺っていく予定です。その模様は4月11日の武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオで放送します。FMO から塩田恵美がお送りしてきました武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ。今日は武庫川女子大学文学部教育学科4年生庄司直子さんと中川あゆみさんをお迎えしました。みんなで話し合ってね、一つの冊子を完成させるっていうのは、さまざまな工程がありますから、そこにはいろいろと苦労もあったとは思うんですけれど、みんなで話し合って意見をまとめて、一つのものを仕上げるっていうのは、もうどのお仕事でも共通して必要なことじゃないかなと思うんですよね。すごくいい経験をされたなと感じました。さて来週は武庫川女子大学生活環境学部生活環境学科4年生、この春スポーツウェアメーカーの研究職として社会に出る柿崎優さんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。この番組では皆さんからのメッセージお待ちしています。FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトしてお送りください。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。